皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。11月23日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、民政自治時代の基本という話であります。民政自治というのはですね、その地域の人たちが自分たちで、こう、その地域を治めるっていうことで、官僚制によらずして民が治めずして治まる。自分たちで考えてその地域を運営していく。まあ、そういうことですね。で、これはですね、ある意味で日本のすごい昔からの伝統でありまして、それこそ太古の昔から、日本人はこうやって暮らすのを基本としておりました。ですから、官僚制っていうのが、その中国から入ってきまして、まあ、近年は英米から入って、イギリスやドイツ、あるいは、アメリカから入ってきますけども、まあ、それはどちらかというと、外から来た借り物でありましてですね、まあ、その民政自治の基礎の上に、まあ、官僚制が乗るときは乗るということが基本だったと思います。で、その官僚制というのはやっぱりその国全体という話になってきますね。非常にその、まあ、人為的なものなんですね。制度にしろ何にしろ自分たちで、無理やり考えて出しますから、作りますから、非常にこの、自然とマッチしないということもあるしですね、あるいは矛盾に満ちておりますから、一つの制度が長く続くということはあんまりないんですよね。それに対して民政自治というのはですね、特別一つのルールがあるわけでもないんですね。その民が基本的に衣食住ありますでしょう。衣食住を満たして、次の世代に継承するという一番その原理っていうか原始的な欲求ってあるじゃないですか。これをどのようにみんなで力を合わせてやっていくかっていうことが民政自治の基本なんですね。だから民政自治とは特別一つのルールがあるわけでもないし、一つのやり方があるわけでもなくて、だから結果的に民政自治っていうのは続くんですね。その時々にこう適応しながらやっていきます。官僚制が強い時は強いなりに、弱いなりは弱いなりに。あるいはこの地主の状況においても、状況が変わればこの民政自治の内容も変わりますし、その経済の状況だとかいうことによっても当然内容変わってきます。ですから民政自治という言葉一言で言っても、その中はですね、ものすごく、まあ多様でありまして、したがって、まあ、民政自治といえば、とにかく、民の生活が続くように、まあ、民が一緒になって頑張って何でもやっていこうという、まあ、そういう広い意味を言ってるわけでありますね。だから、民政自治の時代が来るっていうことは、一つのルールだとか、頭で考えた、その、秩序感に、さよ寄せしていくという意味ではなくて、こう、やっぱみんなの合意を取りながらですね、みんなでこの成功するように、じわっと物事を動かしていくということの方が基本になってきますね。だからこの上から目線って言葉がありますけども、ルールを一方的に押し付けて、まあそれで運営するっていうやり方と違うのは、やっぱりそのルール作りにそんなにですね、地道を上げる人がないってことですね。今はそのなんか法律もまたものすごいものなんでしょう。この20年間ぐらい。随分なんかたくさん法律ができたし、規則規制の類、あるいはコンプライアンスなどと称したらですね、とてつもない数のものが、この20年ぐらい日本でも作られたと思うんですね。なんでこんな厄介なルールばっかりやってんだと。あれ民政自治の全部逆ですからね。で、企業もあえて統制を強化したわけでしょ、政府も統制強化して、で、その企業は不祥事なくなりましたかというと、いや、むしろ増えてんじゃないですか。それから、企業や国は活性化したんですかっていうと、反対ですね。弱くなりましたよね。やっぱりだから、官僚制を強化すればするほど弱くなっちゃったんじゃないですか。で、だからもう、それは、これ以上、その、強くすることもできなくなっちゃって、で、しかし弱くするのも怖いからできないんで、まあ、身体極まってるというのは組織はあちこちあるように見えますけどね。で、こういうなんかその民政、官僚制のやり方っていうのはですね、まあ、理性といえば理性でやりますから、どうしてもやっぱり一部の人の意見が通りやすいんですね。で、同時にそのルールですから、なかなかこう、例外を設けるっていうのはやりにくいところがあって、 だからやっぱりこう不自然な形になっちゃうんですね。習わぬことをやらせるみたいな話になっちゃうわけですよ。もともとできないことをやらせるとか、もともとその気風に合わないことをやらせるってことなんで、むしろ矛盾が強まって、最後に全部一気になくなっちゃうってことは珍しくないんですね。まあそういうことですから、こういうその、今のような官僚制みたいなルールの時代が、これがその民政自治になるってことは、例えば何を意味するかっていうと、あれ、ルールとか、規制がなくなっちゃう世界ってことですよね。で、そんなことあり得るのかって言うと、あり得る話で、で、それ撤廃しちゃえばいいわけですよね。日本も戦争終わった時、随分いろんな法律とかルールを撤廃しちゃいましたでしょ。あるいは一旦壊しちゃうわけですね。例えば、陸軍というものはもう存在しなくなりましたよね、戦後ね。で、戦後はできた陸上自衛隊は全く違うところで作ったから、全然違う組織でしょ。なんかやっぱりそのですね、全く違うものを作り直すってことは、まあやればできますよね。あれ海軍は続いてんだよね。海軍は戦前戦後こう、ある部分も継承してやってますけど、陸軍は完全に作り直しちゃいましたよね。まああの戦いきさつについてもなんかいろいろ、ね、これから出てくるんじゃないかなと思うんですけども。まあそれはともかく、その、ここまでその規制が厳しくなって、やっぱみんなうまくいかないから、規制の上に規制乗っけようとしてるでしょ。ルールにルールを被せて物事をやろうとしてる。まあこれがうまくいかない元々なんですよね。ルール外さなきゃいけないんだね。で、ルール外した時に、その、大混乱になるんじゃないかと。無秩序になるんじゃないかって話があるわけで、だからそれこそ、秩序を超えた人々の価値観っていうものが大事なんですね。ミッションとかバリューとかビジョンとか、そういう細かいそのルールを超えた、なんかその、求心力っていうものをみんなが持ってなければ、それは解除できないわけです。そうするとだから、恐ろしいことに気づきますかね。その、厳しいルールを超えた、なんて言いますか、価値観とか、ミッションとかバリューとかビジョンを共有してないところは、もうこのまま、なんて言いますかね、無限地獄というか、ブラックボックスから出る方法がないんですよ。なまち、このブラックボックスを出て、その先に新しいその会社を作ろうと思えば、必ずそこに太陽のような新しい理念いるでしょう。企業理念がね、ミッション、バリュー、ビジョンが。それがないということは、あるいはそういうものを皆さんが考えてないとか信用してないってことは、今のそのルールをそのやめてしまったら、そのまま流れ解散になっちゃうって意味ですよね。だって新しい求心力、新しい太陽ないんですから。そうすると流れ解散するわけいかないからっつんで、いつまでもそのブラックホール続けるしかないですよね。と、これ無限地獄じゃないですか、これ。で、そのうちに一人消え、二人消え、やがてその、まあ、力尽きてブラックホールが蒸発して、そして何もなくなったみたいになっちゃうわけで。だからもうこれは意味のないことですね。で、同じことが地方にも言えるんですよ。その、まあ、いろんなルールの中で、どうやったら補助金が持ってこれるかとかですね。まあ、どんな風に行政を運営するかということでやってるんですけども、それが止まった時ですよね。もうこれから予算来ませんよとか、例えば米軍が帰りますよとかいう話になった時に、その後、どのようにこの地域を運営するのか、そもそもこの地域は何をするためにみんなが集まってるのか、どうやってから稼いで生活するのかってことについて、その大きな方針とか大まかな方向性を大体こう決めておかないとですね、その突然このブラックホールが蒸発しちゃうことあるわけですよ。もう今年から金がありませんとかね、米軍帰りますとかいきなり出しちゃってですね。さてどうしたもんかなと。原発の立地の地元って結構そうでしたよね。原発で飯を食っていた地域、その村とかですね。まあ、突然原発が止まっちゃって、まあそれっきりに近いところもあるじゃないですか。もうお手上げですよね。だからその、みんな逃げるしかない。その村から逃げちゃうしかない。出ていくしかない。原発の被災地もそうですよね。福島のですね。原発事故の被災地も、もうとにかく放射能あるわけですから、どうにもならないから、もう、とにかく逃げるしかない。何も残んないですよね。そうなってくりますとね。だからやっぱり、こう、一つの秩序の中で生きていこうと思って、ルール考えてんだけども、それが壊れた時に、まあ、その次を考えていないと、もはや人が集まることができないということですね。そうするとなんかですね、こう歴史の変遷でなんかよくわかりません？よくなんかわかる気しません？なんでこの、都市ってこう、移動するんだろう。 古い都が滅びた時に、なんでそこではなくて新しい都になるんだろう、なんで古い都はゴーストタウンになってしまうんだろう、なんか分かりやすいですよね。やっぱその古いものっていうのはブラックホールがすごくなっちゃって、もう立て直しも何もできないんですね。だからそこにもう一回なんかしようというエネルギーはもはや集まってこないんだね、あれ。そうするとなんか全く違うところに新しいことやるっていうんで、そこにこうなんていうかな、ビッグバンが生まれていく。だからこのルールが崩壊した時に、その末期ですね、その本当にこの街でも何でも国でも末期になった時に、もうそこ完全にブラックホール化してますから、まあそこがこの終わりになる瞬間っていうのは、まあその秩序がそこにあって、その秩序の中でこう終わりになっていくわけで、だからもう立て直しのしようがないって言いますかね。そんな感じなんでしょうね。だからやっぱりこの中心部からは何か生まれてくることないですよね。で、終焉部から生まれてくんですよ。中心部ってのはやっぱブラックボックスの、ブラックホールの真ん中ですから、そこは何も生み出さないし、何も新しいそのエネルギーが集まってこないんで、やっぱ離れたとこに何か作るってことなんでしょうね。あるいはその登場人物が全部入れ替わるってことですね。日本国内の場合はなかなかそういう、ゴーストタウンみたいなものってあまりこう、できないんで、やっぱ街のその主役が変わるみたいな話ですか？ね、その、国とか地域を担う人が入れ替わるという形で、まあ、こう、狭い島国ですから、そんな風にやってるんでしょうけども、まあ、それとてもですね、日本なんかの場合は、民政自治を担う人たちが、村々にいまして、山々谷々のものがですね、そこでしっかり暮らしているわけでありますから、基本的にはその、為政者がどう変わっても、まあ、村々、それから山々谷々の世界は変わらないんですね。ライフスタイルの変化そのものはね、文明の変化によってそれはありますけども、その地域というものがあるということは基本的に変わらない。まあそれが近年ね、だいぶこの衰退化してしまったことは非常に残念なことなんですけども、まあまだこのぐらいなら立て直しはできるんだと思うんですけどね。で、そういうなんか流れを考えてきたときに、ブラックホールの蒸発の後、何か未来をちゃんと見ていないと。20年前の金融危機もそうでしたね。あの時突然銀行なくなっちゃったりとか、会社なくなっちゃったりってことが珍しくなくて、その時に自分は何をしようか、何するためにこの生きてるのかとかね、そこをちゃんと考えておかないと、あれお手上げだったんだと思うんですよね。漂流してしまって、今でも漂流してしまってる人いますからね、いますよね。なんかこう一つのルールの上、一つのその道の上を歩くことが成功の道だと思ってると、それはそんな甘くないですよね。そんなんじゃなくて、やっぱりこの民生自治の世界っていうのは、こう自分たちで作っていくってことだから、やっぱりその一つの道ではなくて、こうみんながこの歩める道を自分たちで作っていくということが必要で、やっぱりそれを自分たちが、まあ、率先しやらなきゃいけませんから、まあその時のこの、まあなんか迫力っていうのは、ルールの中でこうしょんぼりと言われた通りやってる時の活力とは全然違うものがあると、まあ、言っていいと思うんですね。それから民生自治ということになってですね、特に企業なんかの場合はですね、前から正夫さんのね、再起日本という本をご紹介しましたけども、どうしてもこれやるときには共同体が必要だってことなんですね。ルールではなく物を変えるときにはやはり共同体だということなんです。一人ではできないってことですね。その法律に変えて誰か一人が独裁者がやるっていうことはもっと問題をこじらすこともよくありますしね。そしてやっぱりじゃあ民生自治含めて、決められたルール通りっていうことでなく、みんなでルール決めながらややこしいこと言わずにやっぱりみんなが幸せになる道があるとすれば、それは共同体でものを決めるという方法ですね。これがやっぱりその私の言葉で言う溜まり場でありまして、たまり場をちゃんと作っていかないと、なかなかその、皆さん本気になって物事考えないし、それから無から有を生むってこともできない。無から有を生むみたいな話は、共同体があって初めてできることなんで、やっぱたまり場という親しい仲間がまずいるってことですね。だからもう一つは、未来の方針をちゃんと持ってると同時に、親しい仲間をちゃんと作っておくってことですね。まあこれは幾重にもその仲間と広がってて、ある種のネットワーク社会でありますから、一つの ネットワークに限る必要はないですね。一人がいくつものネットワークに入っててもそれいいわけでありまして、まあいろんなところでこれからこう、たまり場単位で物事動いていく。チーム単位で動いていく。まあチームって言ったら若い人は分かりやすいのかもしれませんけども、チーム単位で動いていくってところがすごくこれからは重要なんでしょうね。だからこう、どんな人でもこう、チームに入っていないとなかなかその、成果を出すこともできないし、衣食住を整えることすら難しいと。でもそれ昔のような村八分になるような誰かの服従を受けるみたいな、そういうものはもはやなくてですね。やっぱそういうものは長続きしないんでですね。やっぱりみんながこう、ごくごく普通に、その、安心して集えるような、まあいわゆる溜まり場ですよね。溜まり場単位での、やっぱりこの、再生という形なんでしょうね。この辺はやっぱりその、今までのようにですね、極端に貧しい時代というのは、誰かがその、生きるために必要な資源全部こう持ってますからね。土地とか水とか種とか、そうするとどうしてもその人に服従しなきゃいけないじゃないですか。まあそういう時代がずっと長く続いたわけですが、まあ近年それもだいぶ変わってきておりましてですね。むしろそういう、まあ最終的にお金の時代が崩壊するとですね、誰かにその個人的に隷属しなければ生きていけれないっていうものは、ほとんどこう残らなくなりますね。そうするとやっぱり本物の横のリーダーシップということは十分可能になってきまして、やっぱりだから、いろんな特技持った人たち、技持った人たち、いろんなものを持っている人たちが、一堂に会して全体を作っていくという、まあそういう姿がこれで作れると思います。ですからその前段階というのが、たまり場でありまして、だからこう、企業におきましては、やっぱりそういうたまり場がですね、まああちこちにあって、でその人たちにこう仕事が任されると、まあ、任されてですね、どうすんだって話になって、金の調達からですね、まあ、材料の調達から、あらゆることをたまり場単位でみんなで考えて運営するという形に、この先になるんでしょうね。みんなこの今の この秩序が壊れたらどうしようかと思ってるけども、例えばイギリスなんかですね、もういきなり EU 離脱になっちゃったわけですよ。それから、アメリカなんかいきなりトランプ大統領ですよ。そうすると今までの常識なんかですね、もう通用しないことを一瞬でこう決まっちゃったわけでしょ。早いんですよ。今ね、一瞬なんですね、やってね。だからその、この出場が続くだろうなと思ってても、一瞬で終わっちゃいますから。だからやっぱり、先々のことだと思って、その、のんびり構えてると、いや、今日のことだというふうになることは、まあよくあります。だから、それは油断はしない方がよろしいと思いますね。で、この溜まり場を作ってやっていくときに、やっぱ最終的には、天と祭り合わせるっていうことがそこで可能になっていくんですね。特別なんか知識も経験もない人たちも、まあやっぱりなんかこうみんなでいろいろああでもないこうでもないと、考えてるうちになんか不思議な知恵が湧いていくんですよね。天から降りてくるみたいな。まあこの辺は前川さんの方に詳しく書かれてますから読まれるとわかると思いますが、まあ、ことにその通りで、ふと気がつくと天からこうイメージがこう降って見えてきたみたいなものがそこにはあります。だからそれはすごく重要なことでありまして、やっぱり最終的には大自然の中の人は一部なんだと。人間が作った、勝手に作った法律ってのは大自然の作ったものじゃないでしょ。やっぱりものすごく無理があります。しかし大自然が作ったものっていうのは、まあそれなりにしっかりできてるわけですね。想像を超える力を持ってるのが大自然が作ったものでありますから、やっぱりそういうものがこれから世の中を覆っていくんでしょうね。そしてやっぱりこの持続可能性っていうことにおいても、やっぱりかなり持続可能性の高いものができてくると思います。人間が勝手に作ったものの持続可能性ってのは非常に弱いですよね。でもやっぱりこの、まあ、溜まり場を中心に大自然と祭り合わせるっていうところまで、まあ、ある種追い込まれてね、追い込まれて作るものっていうものは、やっぱりなかなかものもんじゃないかなと思うんですね。まあ、そういうものを基本にもう一回国を組み立て直すっていうのが、民生自治ということだというふうに思うんですね。したがって、これからやっぱりそういう意味では、あんまりその自分の知識とかですね、その理屈にとらわれてると、これはダメですね。それから統制なんか引き締めれば引き締めるほど物事うまくいかなくなるから、逆に統制は緩めてですね、でその代わりみんなでよく考えるってことですね。完全にバラバラになる前にですね、やっぱりその方向性だとかビジョンだとか、考えて、ね、しっかり溜まり場に組織していくってことですね。だからそれないで、その、まあ、手綱を離すと全部バラバラになるし、まあ、バラバラになっちゃうものはなっちゃうんでしょうけども、 すなわちそこに何もビジョンがなかったって話ですよね。ビジョンが何もなければ、それは、それはバラバラになっちゃうの。それはその時が来たということでありますから、まあ、それはある種仕方がないんですけども、まあ、スクラップ&ビルドとなりますからね。一旦ここは終わりにして向こうでやった方がいいっていうこともありますから、その一概に悪いとは言いませんが、まあ、なかなか動乱ですよ。そういうのはね。したがって、ここは、本当に今までとはだいぶ違う。この30年間ぐらいとはだいぶ違う世の中の上の仕方になってきますから、そういうふうな頭の切り替えが重要だと思いますね。ぜひ新しい時代に対応したですね、まあ、生き方をしていかれてたらと思います。ということで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、民政自治時代の基本ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。